皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第300回目、先週に引き続き大竹さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ね、商品をこういかにプレゼンするかっていうか、
そうですね、価値を提供していく、
価値をこうねアピールするかっていうのは変わんな い,、はい、変わんないと思うんですけども、
うん、
プラットフォームにしろね、そういうやり方が、手法がいろいろこうできてきて、なんか面白いですね、やっぱね、
うん、そうですね、面白いですね、
うんうんうん
うん、だから本当こう新しく物販に、まあ、プレイヤーとして入ってきたような方も、
うんうんうん、
なんかいろいろチャレンジされたらいいよなと思うんですよね。こう、
そうですね、
わず嫌いをしないで、
そうですね、とりあえずやってみると、うん、
そうそうそうそうですね、
うんうん、
まあ、物販には本当いろんなスペシャリストがいらっしゃるから、
そう
ね、本当困らないですもんね。何かこう壁にぶつかってもすぐ誰かが助けてくれるっていうすごい環境ですよね。
うん、そうそうそう。でやっぱりこの売り方っていうか、そのね、お客さんにこうアピールする LP の作り方もそうですけど、
うん、
うん、やっぱどういうコンセプトとかね、考える機会にもいいきっかけにもなるし、
うんうんうん、
うん、なんとなくこう始めたけども、あ、これじゃいけなかったんだっていう気づきもたくさんあるし、
はいはいはい、
うん、そういったものをね勉強して、じゃあまずちょっとクラファンやってみようでも全然 OK だし、
そうですね、
うん、
だその商品企画というかコンセプトというか見せ方というか、
ね、ですよね、うんうん、
やっぱりクラウドファンディングでもすごい大事で、
はいはいはいはい、
よく言ってるのは、そのやっぱこれだけ世の中に物がもう溢れまくってて、
そうですよね、
でかつこう世の中的にはもういかに物を減らすか、こう、
はいはい、
ミニマリストみたいな感じですかね。
はいはいはいはい、はい、
そんな中で自分の商品を売っていくってことは、やっぱりその自分の商品がある程度そのこういうお客様に買ってほしいとか、うん、そのお客様にとってはこういうことがあってっていうのをちゃんとこう絞り込んでメッセージを伝えてっていうのをしないと、
はいはいはいはい、
万人受けするみたいなものはもうなかなか難しいですよっていうのはあって、
そうですよね
それもだから時代とともにやっぱり変わってきてるかなっていう印象
があ
ります
。はいはいはいはい、確かに、
うん、
確かに、だって我々始めた頃はヤフオクですから。
いや本当ですよ、で何でも売れたじゃないですか、もう本当に
ヤフオクですよね。大竹さんもヤフオク得意だったと思うんですけど、
僕もうヤフオク様々ですよ本当に
ギターとか売ってたんでしょ
最初ね。そう
ね、うん、そうおっしゃってましたもんね前に。
ヤフオクがなかったら本当今の自分は全くありえないですね。
いやだからそう、私もそうなんですけど、やっぱりネットで売れるっていうあの感覚が本当新鮮で、
うん、
楽しかったですよね始めた当初は。
めっちゃ楽しかったですね。
うん。で、自分で全部梱包して発送してる、あの楽しみがあって。
そうそう。もう本当に指紋がなくなるぐらい梱包しましたから。
で、ヤフオクはやっぱり、その、ね、入金サイクルが早いんで。
そうですね。
うん。あれがめっちゃ、本当に新鮮でよかったな
ぁ。そうですね。
うん。で、これで、あ、これでいけるんだっていう思いにもさせてくれたし。
はいはいはい。
うんうんうん、
それぞれだから本当プラットフォームごとのまあ良さというか、まあ、Amazon に Amazon の良さがあって、ね、楽天の爆発力とか。
そうですね。
うん。
うん、うん。そう。ね、そこからいろいろこう、じゃあ、あそこのプラットフォームで売るにはどうしたらいいかとかね、やっぱり考えてって。
うん、うん。
で、先行してやってる人たちも いたから、やっぱそういう人たちの真似してみたりとか。
そうですよね。
うん。
特にまあ昔は、今は本当にこう、まあ僕も本何冊か出してますけど、
うんうん、
本はあるわ、もうネットに情報はあるわ、でも、
そうですね。
答えはそこにあるみたいな状態で。
そうですね。うん。
だから逆にそこに溺れちゃうんでしょうけど、
はいはいはいはいはい。
まあ僕らの頃っていうのは、ないからもう、やってみるしかねえみたいなところで。
そうですね。 やってみるしかない。
そうですね。
うん。でもそれがそれでまた良かったんですけどね。自分で本当に真剣になって勉強したし。
そうね。
うん。調べた、
はい。ライバルとか見つけてね、こいつに負けねえみたいな、ね。
そうそう。調べたし、もうアマゾンに何回も電話したし。
あ、そうですよね。
これどうすればいいんです
かね。
うん。だって FBA のシールの貼り方すらわかんないときに、あの、アマゾンに電話していろいろ聞きましたからね。今はね、もうみんなそんな、そういう情報はいろんなとこで出てるし。
そうですね。情報はもう本当にどこにでもありますからね。
うん、ね。そうそうそうそうそう。なるほどね。なんかね、でも、こうやってみるともういろいろこう進化していて、ね、やっぱ楽しいですね、この物販はね。
うん、楽しいし、本当に、キャッチアップしていかないと、やっぱどんどんどんどん遅れちゃうので。
これもありますよね。
はい。
うん。さっきみたいに私も全然、後半のこと分かってなかったんで、そんなに変わってんだと思って。
そうですね。
うん。確かに刺激になります。
のりさんもやってみましょう。
クラファンですか？
はい。
わかりました。ちょっと考えておきます。
やらないパターンだ、これ。
大竹さんに相談します、その時は。
そうですね、相談してください。気軽に。はい。
はい。でも、大竹さんもでも自身の商品もこう出されるんでしょ？そういう、生徒さんに教える傍ら。
まあそうですけど、でもやっぱもう今はやっぱり生徒さん最優先ですから。
ああ、そうですか。
で、今ってもうなんか、うんまあ、ちょっと言い方あれなんですけど、
うん。
独占販売権とかも、大体もう全部取れるんですよ。その要は、今までの実績とか、その。
はいはいはいはいはい。
バカゲさんとのパートナーシップとか、いろいろ、まあそういういろんなバックボーンが回りますから。
うん。
だからそれを、まあいかにその生徒さんにこう提供していけるかっていう感じですよね、最優先は。
ああ。
あとはもう昔から売ってるものとかずっと売れ続けてるので。
はいはいはいはいはい、はい。
まあもともと僕も例えば台湾 の, あの代理店の商品とかも、それこそ6年ぐらいとかずっと売ってたりとか。どちらかというと B2B ですけどね、最近は。
あ、大竹さん自身の方が。
はい。
ああ、そうなんですか。
そうです、そうです。
卸ですね。
そうそう、B2B で、まあ、その、もちろん楽天とか Amazon ももちろんあるんですけど、
うん。
どちらかというともう、段ボールでボンって送っちゃうような B2B ですよね。
なるほど。それはもう、じゃあ定期的に、企業から注文が来るわけですか？
そうです、そうです。一番、まあ、その、ずっと長く売ってるのは、自転車のスマホホルダーなんですけど。
はいはいはいはいはい。
もう、それこそ、まあ、ビッグヨドバシとか、
あ、そこに並んでるんですね。
全国の朝日自転車さんとかでずっと置いてもらってるので。
あ、そうなんですか。
そうです。だから、それはもう、まとめて注文が入るから、もう、まとめて、こっちもメーカーに発注して。
うん。手間いら
ず。まあ、うちも今、倉庫が結構大きいのがあるので、まあ、そこで、もう、ベッタンとラベル貼ってそのまま送るような感じでやってますね。
なるほど。大竹さんの商品そうやって全国で販売されてたんですね。俺知らなかったっすわ。
そうですよ。まあまあ、もちろんモデルチェンジとかもどんどんしてってるから。まあ同じものというか、その同じシリーズという感じですけど。
なるほどね。
はい。
じゃあ、やっぱそっちの B2B の方が今売り上げ大きいんですか？そしたら、おたけさんの方の物販。
まあそうですね。物販に関してはそうかな。あとは結構企業の OEM とかやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、わかりやすく言えばノベリティみたいなものとか。
はいはいはいはいはい。あ、なるほど。
はい。
要
はその物流がうちに全部あるんですよね。中国にもまだずっとオフィスがありますし。うん、で、その、東京にも大きな倉庫があるので、
うん。
なんかその、まあ、いわゆる物販のなんか、なんていうんだ、なんだろうな、土台みたいなものは全部ありますから。
はい、はい、はい。
そういう感じのは最近多いですかね。自社のはね。
あ、なるほど。でも、大竹さんもいろいろ変わりましたよね。じゃあ、売る手法っていうか、こう販売手法が。
まあでも今、まあ本当おかげさまで、そのなんかクラファンの第一人者的な、まあポジションになってるので、
うん。
だどちらかというと、まあ年齢的なこともやっぱりあって、
うん。
なんかもう、若い人たちにどんどんこう、伝授していきたいなっていう感覚はすごく強くなってますけどね。
なるほどね。
自分がこうガリガリ最前線でプレイヤーとしてあり続けるよりは、その、今、まあある程度影響力をいただいた中で、だからこそできることって結構いろいろあって、
うん、
それを、その使っては、なんだろう、まあ新しい方たちに提供していければなっていうような思いの方が強いですけどね。
そのね、新しい方にこう教えている、言ってる中で、
はい。
あ、ここ最近この方すごいなとか、名前はちょっと出せないかもしれないですけど、こういう方がいてすごいなみたいな
の。まあ、それは、まあいろんな角度からあるんですけど、例えばまあ売上ももちろん、初年度でいきなりもう8000万、9000万みたいな。
そんなに売る人もいるんですか？
あ、全然、またその、もちろんクラファンの最初の爆発力と、その後の一般販売つなげていくっていうのが、ちゃんとできるとそういうことが起きてくるし。
すごいですね。
いや、すごいですよ。本当にすごいと思います。だって、まあ別にその僕はあんまりいいことばっかり言うつもりはないんですけど、
うん。
例えばその主婦とかママみたいな方でも、うん。幕開けで500万とか1000万とか普通にバンバン売るんですよ。いや、ありえないですよね。このヤフオクさん
ありえない、ありえない。
からしたら。
ありえない。
何が起きてるんだと。
だって今までネット物販やったことないような主婦でしょ？
そうそうそうそう。そうなんですよ。
ネットってどうやって売るんですかみたいな、そんな感じでしょ？やっぱり入ってくる方は。
なんか、物販初めてですみたいな、やっぱ方はですね。
なるほど、なるほど。
そ、まあ、そういうその、うん、売上数字的なものもそうなんですけど、なんか面白いのが、本当ここ最近多分コロナ禍も影響して、前って、それこそ僕とかのりさんが始めた頃って、ある種ちょっと変わり者というか、まあ社会に馴染めないですみたいな人が独立してったりするっていうパターンが多かった気がするんですよ。
なるほど。はいはいはい。
だから不適合者が独立していくというか。
はいはいはい。
まあ、ノリさんはね、全然そんなことないですけど、僕とかもまさにそんなだったんですけど、で、それが今最近は本当にこう、普通の、まあ普通のって言い方が適切かわからないですけど、うん、まあ会社勤めされてる方とか、
うんうんうん、
まあ、警察官を辞めて貿易官になりましたっていう方もいるし、
すごい。
そうそう。まあで、主婦の方もそうだし、学生、若い子だとね、やっぱ18位ぐらいから入ってくる子もいるし、で、まあ上は70代もいらっしゃるし、
はいはいはい、
70代になってまた幕開けで売った後に今度、要は株式会社をまたこの年で作れると思わなかったみたいに喜んで
る。なんか感動しますね、それ。
いや、そうなんですよ。だから、やっぱなんかそういうその求められてる感もあるから、なんかそこを全うしたいなっていうのが強いですよね。
70代の方が株式会社、法人化になったんですか？
そうです、そうです。はい。
すごいですね。なんかすごい夢ありますね、それね。
いや、そうですよね。
ねえ。すごい。
本当にいろんな、うん。まあ、物販も多分いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
なんか昔に比べると、やっぱりその、本当にいろんな個性の方がいらっしゃるなっていうイメージですね。
すごいな、その70代の方、今、すごいな。
すごいですよね。
すごい。だって70代って言ったらパソコン使うのもやっとじゃないですか。
そうなんですよ。だから本当にそういう姿勢は見習わなきゃいけないなと思って。
ですよね。
はい。
若い子だったらね、パソコンパチパチパチパチやるのはもう当たり前のようにね。
やりますからね。もう若い子はパソコン使わないんですよ。
スマホですか？
全部スマホですよ。
そっか。
そうですよ。
そっか。そうか。我々だけがこうパソコンパチパチやるっていうイメージは。
まあまあビジネスではね、パソコンやるんでしょうけど、うん、いやもう本当でも若者はパソコン使わないですよ、今は。
そっか。でもさすがにクラファン出すのに、スマホだけじゃ無理なんじゃないんですか？そうでもないんですか？
まあ、効率的ではありますよね。でもできなくは多分ないんじゃないかな。
でも教える側も大変ですよね、だって。
いや、だからもう必死でついていかなきゃいけないですよ、本当は。新しいテクノロジーに。
なるほどね。 大竹さんは、その新しいテクノロジーって今おっしゃいましたけど、
はい。
まあ、昔からあれですけど、SNS 系もね、やっぱりいろんなとこでこう騒がれますけど、
うんうん。
そっちはどうなんですか？そのクラファンとの相性っていうか。
あ、相性めちゃくちゃいいですよ、SNS は。
ああ、なるほど。
特にその自分がだからまあ発信とかしてない方でも、
うん、
まあ例えば広告とかも結構やっぱり Facebook 広告ですよね、
うん。
Facebook 広告ってちなみにインスタとかももちろん当然入ってるんですけど。
入ってますよね、そうですね。
その幕開けで事前集客して、まあプレイローンチって言いますけど、をやったりとか、あと幕開け販売中も、まあなるべくそのアクセスを増やすために広告を出していくってこともやっぱやるんですけど。
はいはいはいはい。
そういう場合は Facebook 広告とかをまあ教えたりしてるので。
なるほど。あ、もうそこはセットですか、じゃあ。
うちではまあセットで教えてますね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、幕開けの、まあ、プラットフォームでもちろん集客あるし、
はい。
外部からの集客もそうやって集めて、みたいな感じです、
ね。そう、より積極的に、やっぱり、
ね、
まあ、広告なりでアクセス集めてくることで、まあ、売り上げをどんどん上げていくっていう。まあ、それこそでも SNS でどんどん拡散したりとか、まあ、最近だったらやっぱり、インフルエンサーですよね。
うん。
まあ、インスタのインフルエンサーもそうだし、YouTuber とかもそうですけど。
はいはいはいはい。
まあ、そういうの積極的に取り入れて。
はいはいはい。
トータルで売り上げ上げていくってやっぱ手法になってきてますよね。
そうですよね。
うん。
うん。そうですよね。最近、本当、まあ最近というかね、まあ前からそうなんでしょうけど、やっぱり SNS 系、SNS に関しては、
うん、
そういった拡散力とか、
うん、
うん。うん。集客に関しては、ちょっとやっぱ、ね、いろいろこう、やっていかなくちゃいけない部分だなって、思ってましたけどもね。
のりさんはでも、社員さんとかスタッフさんがやってますよね、多分。
私もやりますよ、SNS は。
あ、そうですか？
うん、やりますよ。ツイッターとかインスタとか。
ああ、その、要は、じゃ商品のその、商品を売るためというか、の商品のブランディングだったり、プロモーションとして。
ああ、そうですね。
そうですよね。
ええー。私はあんまり新しい商品っていうか、そういうのはやらないんですけど。うんうん、はい。ああ。でもいろんな、600、500、600の案件があると刺激がありますね、大竹さんね。でも。
そうですね。
ね、
結構覚えてるんですよね。
なんか覚えている。はいはいはいはい。
それぞれの、うん。
ドラマがありますか？
そうなんですよ。やっぱドラマがありますね。
ああ。
海外のメーカーって言っても本当にこう、ピンキリなんですよ。
はいはいはい。
まあ、その、いわゆる副業みたいなメーカーもいるし。
ああ。
まあ、特に Kickstarter とか IndieGoGo っていう海外のクラウドファンディングサイトとかだと、はいはい、まあ本当に副業で売り上げ上がったら独立してやるんだみたいな人も実際いたりしますから。
あ、そうなんですか。
そういう人たちだと、ま、話がすごく通じやすかったり。
ああ、そうなんだ。
まあ、ほら、こちらも、生徒さんとか特に初心者の方が多いから、
うん、
まあ、立場的にはもう同じ貿易家ぐらいの感じですから。
なるほど。
まあ、かと思えば、もう本当にすごいでっかい企業とかでも、うん、まあ、その商品に限っては独占権あげるよっていう場合になったりするし。
なったりするんだ。ええ
ー。いろんなもうパターンがあって、だからその、はい、まあ、もちろん、ある程度の正解はあるんですけど、でも、細かく見ていくと、それぞれケースバケースなんですね、実は。
ああ、なるほどね。
いかに信頼を勝ち取っていくかっていうのは、ベースではあるんですけど、響く部分も違ったりとかしますよね。
はいはいはいはい。
で、その、まあ、クラウドファンディングで売るってことはいいけど、その後の、まあ、一般販売で、やっぱり百貨店、量販店につなげていってほしいって思ってるメーカーも多いし。
あ、そっかそっか。
で、アマゾンとかは自分たちで売れるけど、うん、楽天とかはなかなか売れないから、売ってほしいんです。ああ、
そうか。あ、じゃあ、あれですか、海外の人から見たら、日本の楽天っていうのは、こう、あれですか、結構魅力的な販路の。
ああ、もうすごい魅力的です、楽天は。はい。
あ、そうなんですか。
楽天ってやっぱり、なかなか入れないじゃないですか、海外の人とかが。
出せないですよね、だって。
うん、出せないんですよ。
うん。
どうしてもその日本人が必要というか、
ですよね。
うん、うん。
ああ、なるほど。
アマゾンはできるんですよ。
アマゾンはね。
そうそうそう。だから、うん、やっぱ楽天とかヤフーショッピングとかになってくると。
そうか、そういうのを、海外の人は見てるんだ。
あ、まあ見てる、こちらは教えてあげたりもちろんするんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。そっかそっか。まあね、あの、中国でいう、あの、タオバオとかね。
うんうん。
あ、日本人がこっちから出せないみたいな感じ、感覚
が、ね。そうですよね。そんな簡単には出せないですもんね。
ですもんね。だからそういうことなのか。なるほどね。ああ、そして こっちは、その楽天とかに販路持ってるから、お宅の商品出せますよ、みたいな。
ああ、そうそうそう。それも強みです。
強みですよね。
はい。
楽天でも今こんな感じでうちは売り上げあるんだよ、みたいな。
うん、うん、そう。だからもう、まあ、物販、このコミュニティの中では、多分その、いろんな情報が共有されていると思うんですけど、その、まあ、いわゆる総代理ビジネスとか、
はいはいはい、
まあ、OEM とかも、あの、なんかこう、遠慮しないでというか、こう、気遅れしないでどんどん海外メーカーに営業メールを送ってったりした方がいいと思いますよ。
なるほどね。
うんうん。で、その今、皆さんがやってる Amazon とか楽天とかが、すごく彼らからすれば売りになるというか。
それこそね、よく、あの、Amazon とか楽天で、ランキング1位 とか、こう、
うんうん、
LP に入れるじゃないですか。
はい。
そういうのをもっと、その海外の、その仕入れ先っていうかメーカーに、うちはこういう、楽天で、1位になったんだよとか、アマゾンで1位になってんだよとか。
そうそうそうそう。ね。実績ですからね。
実績ですからね。
はい。
ぜひ、うちの商品売らせてくださいみたいな感じになりますよね。売ってちょうだいみたいな。
そうそう。まあ、本当そうですよ。なります
ね。
はい。
そうすると商談もね、スムーズに進みますもんね。うん、そういう話でね。
そうですね。
なるほど。そうか。オンラインでそういう話もこう、できていくわけですね。
そうそう。だからどんどんどんどん本当にオンライン化してるなっていう実感ですね。うん、
はいはいはい。あ、新商品のその、あれですか、そうすると、情報も早いですよね。そのオンラインだと。展示会までもしなくてもいいから。
そうですね、早いですよね。早いし、まあ本当いろんな、言ってしまえば世界中のサイトから、サイトが全部ターゲットになるわけですから。
そうですよね。
はい。
はぁ。
コロナ禍でまあポジティブなことが起きたといえば、やっぱりこのオンライン化っていうものがすごくみんな浸透していったなって感じですよね。
うん、
それは日本だけじゃなくてですね、
世界中。じゃなくてね。
うん、
ですよね。なんか、あれですもんね、コロナ禍前は、
はい。
まあこれもズームで今録音してんですけど、
はいはい。
ズームっていうのがなんかそんなメジャーじゃなかったんですけども。
ああ、まあそうですよね。
コロナ禍で一気にズームがね、ズームとかこういうツールがメジャーになりましたもんね。
そうですね。
ね。すごいな、すごいなっていうか。いろいろ変わりましたね、だからね。なんか、
思いますけども。だなるべくそういう新しいサービスとかテクノロジーは、こう、追いついていかないといけないなと思いますね。こう、やっぱり、ね、ビジネスはね、継続していかないといけないですから。
そうそうそうそうそうそうそう。そうですね。でも大竹さん、そのやっててこう、やっぱ自分で売りたいなっていう時ないですか、でも。
あ、まあ、それは一応、うちももう、その販売チームっていうかあるので、
うんうん、
自分でやっていくというよりも、そこにこう、つないでいくっていう感じになってます。
ああ、そういうことなんですね。
ああ、そう、そういうことです
ね。はいはいはい。じゃあ、これ、この商品、この案件ちょっとまとめといて、みたいな。
そうです、そうです。はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、生徒さんにも教えて、自分のビジネスも、こう、順調にこう、いってるって感じですね、大竹さんね。
まあ、まあ、おかげさまで、そうですね。
素晴らしい。
いえいえいえ。必死で頑張ってます。
いや、でも、クラファンがそういう風に変わって、仕入れの手法もそうやって変わってったっていうのは本当に今回ちょっとお話ししてびっくりしました。
うんうんうんうん。
ねえ。
そうですね。
うん、東京に私も本当行ってないんで。
はい。
だから皆さんとこう話しする機会が本当にこのラジオぐらいなんで。
ああ、まあそうですよね。
ええー。
あとはまた
うん。
都内で。
そうですね。
潰して差し上げますので。
あれ、思い出した。思い出した大竹さん。いやー、あれはちょっとひどかったですね。あれはひどかった。ひどかったな、大竹さん、あれは。
いやいやいやいや、違いますよ。じゃあ、ノリさんが飲もうって言ってくれたから、じゃあ飲みましょうって飲んでたら、ノリさんが
だんだん崩れてる。大竹さんがね、継ぐのがね、かっこいいんですよね。
伝説になってますよ、あれ。
ですよね。ちょっと周りにいた方はね。はい、
そうですね。
大竹さん、私お酒飲んで、
はい、
記憶がないっていうのは一度も今までなかったんですね。
はい、
でも、あの時、大竹さんと飲んだ時、初めて記憶残しました。
そうですね。その後大失態をね、さらけ出した
っていう。そ
うですよね。
で、動画を撮ってくださった方が中にいまして、
はいはいはい。
それを見た瞬間、こう、さーっとなりました。俺こんなに騒いでたんだ、みたいな。いやー、ちょっとあれは、思い出すと恥ずかしいですね、大竹さん。
まあ、次はおとなしく、しっぽり飲みましょう。
いやー、おとなしく飲めるかな、大竹さん。無理でまた騒いちゃうかもしれないな。
ぜひぜひ。
でも本当にね、こう、みんなで飲んで、いろいろこう、盛り上がるといいですよね。
そろそろ。そうですね。はい。また、ぜひ。
ぜひぜひ。
ご一緒しましょう。
そうですね。ちょっと、また。大竹さん、今度私が継ぎますので。
はい、お願いします。
はい。ではでは、大竹さん、ちょっと時間になりましたので。
はいはい。
はい。次のお友達を紹介していただきたいんですけども。
はいはい。私からの紹介は。
はい。
松井慎二さん。
松井さん。
はい。
はい。
松井さん、菊池さん、
お会いしてますね。
あ、そうですよね。
はいはいはい。よくクラファン出されてますよね。
あ、そうそう。まあ、松井さんとはもう、それこそ7年、8年ぐらいのお付き合いなんですけど。
あ、はいはいはいはいはい。
まあ、最初私のとこに来ていただいて、中国輸入とか教えさせていただいたんですけど、まあ、私がそういう、総代理ビジネス系の活動をしてたというかもあって、
はいはいはい。
まあ、その辺、中国輸入からクラファンから総代理からみたいなのも一通り一緒にまあ、こう、やってきて、まあ今はもうなんか最近はあれですよ、鎌倉とかに引っ越して、
おう。
なんか悠々自適な生活を送られてるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、大竹さん働きすぎじゃないですかとか言いながらも、なんかのーんとしているので、ちょっとノリさんからガツンと言ってやってください。
余裕だな。
まあでもまあ、物販ビジネス的にも、
うん。
まあ、いわゆるそのアマゾン、楽天、ヤフーショッピングってプラットフォームから、
はいはいはい。
まあ、自社 EC から、その、卸し B2B まで、クラファンまで幅広くやってるので、
はいはいはい。
まあ、いろんなお話が聞けるんじゃないかなと思います。
なるほど。はいはい。
はい。
はい。わかりました。では、次回はその、松井さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい、はい、ぜひぜひ。
はい。はい、では、その、松井さんの方に、大竹さんの方から、一言、伝言。こちらからよろしくお願いします。
はい。はい、松井さん、いつもサポートありがとうございます。もう8年ぐらいのお付き合いになるんですね。愛してます。
わかりました。その
あなたなしでは生きられない。はい。
そのメッセージを。
一人貿易塾ってとこでもサポートで入ってもらってるんですけど。
うん、うん、うんうん。
まあ、なんせもう本当にスキルがものすごいので。
なるほど。
はい。
じゃあもう本当に大竹さんの片腕となり。
いやもう本当にすごい、すごいこう自由人に見えるんですけど、MBA ホルダーでもあったりとか。
はいはいはいはい。
もともとも超大手の商社で働いてた、バリバリ働いてた方なので、結構
その
頭脳派であり感性派でありすごい方ですよ。
も
うとハードルを上げて今日は終わりにして。
じゃあその辺も次回楽しみにちょっといろいろお聞きしたいなと思います。
はい、お願いします。はい、
わかりました。じゃあ大竹さん本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、またぜひ、東京で飲みましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。